はい、リュウです。今回はですね、HSP の危険性について話していきたいと思います。HSP ってのは、アーロン博士かな、海外の、方がですね、25年前に、提唱した概念ですね。で、25年も前から HSP って実はあったということにね、まあ、多分ね、自称 HSP の人はちょっと驚かれると思います。で、今更日本に入ってきたんですよ、それが。でもこれって実は他のことも、他の例えば精神病の病名とかも似たようなものがあって、例えばアスペルガー症候群とかって10年前ぐらいに、めちゃくちゃ日本で浸透しましたよね。で、これは1970年に提唱されてる概念なんですよ、海外でね。で、まあ、ADHD も1980年なんで、まあ、30年前ぐらいかな。つまり、まあ、海外でまずその言葉が作られて流行するんですよ。そして、まあ、20年とか30年経って日本にようやく着地して一気に広まるみたいな、ことが起きるみたいですね。で、これですね、まあ、今、まあ、HSP って横文字で、しかも精神病名でもない心理学的な用語なんですよね。ということで、まあ、その芸能人とかいろんな人が、まあ、自称 HSP ですみたいな、ことを言い始めて、バズっていると、まあまあ一段落もしてるとは思うんですけどね。で、これはね、まあ、ちょっと危険だなというのがあって、HSP っていうのが当然流行ると HSP ビジネスが始まっちゃうわけですよね。で、HSP ビジネスって何かっていうと、まあ、精神科医とかがやっぱ儲けるシステムができちゃうっていうことですね。で、精神科医はそのアスペルガーとかもね、当然そうなんですけど、 ADHD も、まあ誰にでも当てはまるような、ここ誰にも当てはまるような概念を提唱して、自分は病気なんじゃないかなって思わせるような診断をまず世に広めるんですよね。メディアとか、インターネット上とかですよ。とか、雑誌とか新聞とかで、これこれに当てはまっている、これこれに当てはまっている、これはアスペルガーです、これは ADHD です。で、今で言うと HSP ですね、になってるだけ、それが。で、例えば HSP、だと、まああれですね、その診断項目みたいな、セルフチェックみたいなのを見ると、自分を取り巻く環境の微妙な変化によく気づく方だ、他人の気分に左右される、痛みにとても敏感である、すぐにびっくりする、たくさんのことを一度に頼まれるのが嫌だとかね、まあいろいろあるんですけど、これですね、誰でも当てはまるようにできてます。これね、皆さんいろんな面持ってるじゃないですか。人間としていろんな几帳面な面もあれば、雑な部分も当然誰しもが持ってるんですけど、その一部に当てはまってみると、当てはまるとその診断にね、あ、自分は HSP なんじゃないかと思っちゃうんですよね。これはね、バーナム効果と言われています。これは、性格占いとかでよく使われてます。それは A 型、B 型とかあるじゃないですか。血液型の A 型は几帳面とか、B 型はまあ性格が悪いとか、O 型なら大雑把とか。でもですね、A 型でも、もう当然ね、雑な部分あります。あの、大雑把な部分ありますし、几帳面な部分もある。O 型の人も同じように、大雑把じゃない人もいるし、几帳面な人もいます。つまりその自分の性格のどこか一部が当てはまっちゃうと、それが本当だと信じ込んじゃうみたいな。で、バーナム効果ってのは、精神科医が儲けるため、製薬会社が儲かるためにはすごくよく使われている手法です。で、当然ですね、ADHD の診断とかも一緒なんですよね、これ。要は子供、 ADHD はまあ子供を対象にしたりすることが多いと思うんですけど、例えばですね、ADHD のチェックリストにはまあ聞き漏らしがあるとかね、聞き間違いがあるとか、言葉に詰まったりするとか、読みにくい字を書くとかね、共感性が乏しい、そうじゃなくてもそういう人いるよねっていうのが割とあります。で、そういうのに、ね、当てはまっているからといって自分が病気なんじゃないかと言って精神科に行くわけですよ。で、精神科に行くと、ちょっとなんかね、病気かもしれませんねって、ベンゾジアゼピン系とかね、ベンゾ系とか言われる薬ですね、抗不安薬であったり、睡眠薬とかでよく日本ではめちゃくちゃ使われてます。諸外国に比べてもね、そういうのを処方されて、それ何も知らないで飲んじゃうとね、副作用とか依存性が強いんで、当然やめられなくなる。やめるには徐々にやめないといけなかったりするし、やめたとしても、結局それをね飲まないとすごく状態が悪くなるんで、また飲まないといけなくなる。で、それ病院に行かなくといけないし、薬もどんどん飲まなきゃいけなくなると。で、しまいには入院すると。で、入院したらもう最後ずっと一生自分の人生をもう精神病院で、過ごさないといけなくなるみたいな、そういったことになりかねません。で、そういったビジネスが精神科ビジネスですね。これはまあ以前にも話してるんですけどね。そうですね。なんで、要は DSM っていう診断基準があるんですね。医師が精神病患者を認定するそのチェックリストみたいですね。これに当てはまっているのはこういう病気だみたいな、そういった DSM っていう一冊の本ですね。診断基準が、精神病を診断する診断基準があって、それによって決めてるんですけど、それがですね、作られる背景ってのが、どうやって作ってるかって、そもそもさ、神が作ってるわけじゃないじゃないですか。その DSM っていうな、さ、人の病名を診断するような本を神が作ってるわけじゃなくて、当然医師とか製薬会社が作ってるんですよね。そこで医師と製薬会社が癒着して、こういう病名をつけたら、こういう薬を出しましょうみたいな感じになって作っていくわけですね。で、新たな病名を作ればそれによって、どんどん集客できる、マーケティングツールですよね。それが DSM になってるわけですね。で、よくね、薬のパンフレットとか、見るとセロトニン仮説とかそういうことが書いてあります。で、セロトニン仮説っていうのは、セロトニンが、の分泌が多い少ないでそのうつになってますよ、だから薬を飲んで、それで治しましょうみたいな、で、そもそもその仮説って実はそのなんかほんの一部なんですね。脳の一部しか示せていないし、それは仮説なんですよ。これが確実なものっていうのは言われてなくて、要は脳がそもそも解明できてないわけですよね。脳が解明されてたらもうそもそもさ、僕たちが精神病になることないし、いろんな病気を防げるじゃん、もうそもそも脳に効く薬があったらさ。だから脳の一部のその物質を活性化させたり、止めたり、そういったことしかできない、そういった状況で、ちゃんとした薬じゃないものを薬として出しているわけですよね。精神薬っていうのはそういうものです。ちゃんと基準が下りて飲ませられています、当然。ただ、それはちゃんと効果が実証されてないものがほとんど、要はそれを飲んで一時的に治ったとしても、逆に副作用でずっと飲み続けなきゃいけなくなったりとか、それによって副作用で死んでしまうリスクも当然あるわけですよね。で、アメリカでは戦死者よりも精神科病院で、亡くなる患者の方が多いと言われているぐらい、精神科病院では亡くなる人が多いです。で、そもそもね、精神科病院っていうものがどういうものかっていうと、以前もね これを話したんですが、もともと病院じゃないんですよね、精神病院っていうのは。東京オリンピックを境に日本の精神科病院がめちゃくちゃ増えたんですけど、それは、まあ、どういうことかというと、1964年のに、駐日大使ですね、大使館で働いてたライシャワーさんという方がいたんですね、海外のね、の方が、日本の精神病の青年に刃物で、傷を負わされたと、ナイフでね、うん、でそのすぐ後にね、東京オリンピックが控えてたんですよ。ライシャワーさんってアメリカの方かな、確か、うん、でそれでその時に、アメリカ人が来なくなるじゃないですか、日本に。日本人に刺されたわけですからね、日本で普通に歩いてるさ青年からさ刺された、そんな国に行きたくないじゃん、アメリカ人の心理からするとさ、うん、自分たちだってそうじゃないですか、うん、で、その状況を打破して、日本にね誘致したいと、海外の人を誘致したいということで、精神病患者の隔離がめちゃくちゃそこで行われるようになって、アメリカへの面目を気にした日本政府がですね、精神病院の開設基準を緩和したんですね、その時に。でその時に、劣悪な環境の精神科病院乱立が起きたわけです、うん、精神病院がめちゃくちゃ増えたわけ、日本で。でそれ考えてみてもですよ、その一例を挙げただけでも精神病院が精神科患者を治す施設じゃないってことは明らかなんです、うん、要は臭いものに蓋をするために作ったわけですよね。いやホームレスとかにその時肩たたきとかをして、ホームレスの人はちょっともうこっちに入ってもうくださいっていう形でね、うん、ただで、衣食住できますっていう形で精神科病院に誘致していった。それで、日本の、まあ、そういった劣悪な環境、まあ、不老者とかも減ったし、怪しいやつもいなくなったと、規制を発するような、患者が街をうろつくなんてことはなくなったわけです。まあなくなってはない、減ったわけ、かなり減ったわけ、その時に、うん、要は精神科病院ってのは監獄する場所なんですね。で僕は今働いてますけど、うん、それはまあまさにその通りだなっていう感じですね。治そうとする人はいません。精神病患者を最低でも医者は、ほとんど患者を見ません。診察にすら来ません。診察しても、もうほとんど、うん、まあ1分ぐらいしか、1分も話さないかな、数秒話して終わり、挨拶して終わりみたいな、うん、治す気は当然さらさらないです。ビジネスでやってます彼らは、うん、で、これはですね、やっぱあと精神病院でよく思うのは、製薬会社、うん、これはやっぱひっきりなしに、薬の説明ですねをしに行きます、うん、でもうその製薬会社ってのはもう本当ビジネスだからね、まあ美味しい食べ物とか差し入れとかね、袖の下っていうのかな、もうその医療ドラマとかであるじゃないですか、お菓子とか差し入れを持ってきてさ、その中にさ医者にさ100万円入れたお菓子をさこう渡すみたいな、あれと同じようなことが起きてますね。製薬会社お金持ってるんで、まず職員全員にね、もうすごい高い1000円ぐらいするお弁当みんなに配ってもらってですね、1000円以上するもう結構する弁当持ってきて、商品説明をするとかですね、うん、そこでもまあこの薬のいいところはこういうことですよっていうのをよく言うんですけど、これもまあ悪いところは隠して言うみたいな、うん、でどんどん薬を売り込んでいって、うん、それでビジネスしていくという、ことをやってます。で、まあね、僕ね精神科で働きながらねそういうことを言ってますが、まあねこれね真実を話すことってのはまあ まあ、そのあんまりね良くないことではありますよ、自分にとってもね、うん、ただそれはね働いてるからこそ、分かる視点で、話せるってことは、これはまあ強みなんじゃないかなということでね、話しています。で、まあ、特に薬のことで最近思ったのはですね、まあ、クロザピンっていう薬、うん、これが、結構ね広まってきていると、精神科病院の間でね。でこれですね、ちょっと教育を受けないと、看護師もですね、これを投薬してはいけないみたいな、うん、決まりがあるんですね、その基準が。でそれで僕も勉強したんですけど、まあ、トレーナーになる資格が必要というかね、別にまあ簡単に動画を見るだけなんですけどね、それも。で、クロザピンっていうのが、まあ、副作用がすごい強いと、うん、これでね死んでしまう患者がすごいいるらしいんですよ。でも、もうほとんどの薬に効果がない患者にはそれを飲ませるしかもうないんじゃないかみたいな感じで飲ませたりするんですけど、まあ、実際にそれ多分それもおそらくその製薬会社がそれを推し進めていて、結果を出すと、結果を出したいということでですね、それを導入することによって病院側は、儲かるということですよね、うん、それで、患者にね、まあ、説明しないといけないと、患者とその家族にですね、クロザピンの、効果とかそういったのを説明する義務が、当然ね医師とかにもあるわけですけど、副作用の出現率が 97.7% ですよ、うん、これすごいですね。 97.7% の人がそれを飲んだら副作用でやばい、効果もやばいと、副作用もやばいと、実際にまあ副作用で言うと、まあ無化隆起症とかですね、うん、まあいろんな諸々の副作用があります。無化隆起症というのはよく取り出されてるんですけど、まあどういった病気、病気かっていうと、要は白血病と考えてもらったらいいです、うん、白血病とほぼ一緒です。好中球が少なくなるんですね。白血球の好中球が少なくなって、で 白血病にもなるんですけど、まあ、要はいろんな病気に感染しやすくなるってことですね。感染症に感染しやすくなる、うん、ちょっとしたことでもう風邪ひいちゃったり、体中に、細菌が巡り巡って死んでしまう、肺血症とかになってね、亡くなってしまうというひどいね副作用とかがあります。もうこれ聞いただけでもね、もうまず普通の人なら飲まないですよね、うん、まあそんな危険な薬が、普通にね、処方されているという現実もあります。まあそんな感じでね、まあ要は、精神病になると、まあ最悪ね、まあそういうところまで行ってしまうよということですね、うん、しまいにはね、うん、それ処方されてたもん、若い人ですよ、30代の人とかが、割とねそういったのを飲まないといけなくなるということが生じてます、私のところでもね、うん、ということでね、ちょっとかなり長くなってしまったんですけど、今回の話はなんで、かなり脱線したんですけどね、 HSP、というのが、入り口になっちゃうよってことなんですよ、結論から言うと、精神病の入り口になっちゃう。実際にツイッターとか見てもね、HSP ですって言ってる人ってかなりの率でうつっぽい人が多いです。うつっぽいというか、もう実際薬飲んでますとか、うん、うつの人が多い。で、これはHSP だからうつになりやすいっていうのは僕は違うと思っていて、HSP みたいなのに。HSP の概念を見たときに、あ、自分 HSP じゃなんじゃないかって思っちゃう人が、精神病になりやすくて精神科に行きやすいと思います。で、まあだからそういう人はね、まあ、気をつけた方がいいよっていうことですね、うん、まあ無知っていうのはめちゃくちゃやっぱり自分を危険にさらしてしまいます。そういったまあ、お金をね、 持ってる、まあ、製薬会社とか医者たちによって搾取される、学校の餌食になりそう、 無知っていうのはね、うん、なんで餌食になりたくないのであればちゃんと勉強してね、薬のことも勉強して、しっかりね、知識を身につけていかないといけないと思います。ということでね、今日の配信は終わりたいと思います。バイバイ。